こちらは京都府京都市からいただきました。52歳主婦、ラジオネーム、絵の様のお声が大好きマダム。
ありがとうございます。
そうですか、私の声がそんなにお好きですかということでお便りいきましょう。えのき田師匠の6月23日のツイートで、懐かし CM、 ジョニー・ウォーカー黒ラベル、病気の子供はいないんだというのと、感動、海外の反応、お金がなくて子供に約束したおもちゃを買ってあげれない、WWYD の2本の動画を取り上げておられたので、中身を全く知らずに視聴しました。マジ感動です。こんなに感動できるのかっていうくらい感動しました。特に WWYD、 これはあれですね、What would you do というやつですね、あなたならどうすると、はリンクを追って片っ端から視聴中です。今や分断と切り捨てが当たり前になっているこの世の中で、こんなに温かい人たちがいることに驚きました。先日も佐賀県で、お金は持っていないけど食いたかと言って陳列されたクッキー1個148円を手に取った男性が、店員の制止を無視して店外に出たところを取り押さえられ、警察に逮捕されるという何ともせちがらい事件がありました。逆に警察幹部がクッキー1個で逮捕しなければならないなんてと困惑するほどだったと言います。座頭市じゃないけど嫌な都政だなですということで、いただきました。ですね、これジョニクロの CM はもう十何年前のやつでありまして、紳士が街で佇んでいる女の人に札、お金を渡しているところを、その紳士の友人がバーカウンターで扉越しに見ていると。で、そのお金を渡した友人、紳士が店内に入った時に、騙されたなと、病気の子供がいるって言われたろって言って、で、あれ嘘なんだぜって言って、それでその紳士がよかった、病気の子供はいないんだって言って微笑むっていう、まあいい CM ですよ。これは私大好きで、久しぶりに見たもんですから、あ、こういうのあるんだと思ってツイッターで。で、まあ、ついでに、なんとなく見たのが、この WWYD、その、What do you do というね、アメリカの ABC で、あれは2008年ぐらいから放送されておりまして、シーズン今16ぐらいまで来てるんですかね。隠しカメラをお店に仕掛けまして、で、仕掛け人の、その、役者さんが、まあ、パターンとすれば、その何かしらハンディキャップを持っているような方と、それをそのいじめる側の人みたいなのがいて、でそれをその場面に遭遇した一般の方は一体どういうふうに対応するのかっていうのを、まあ見る、まあ再現というか、もうまあ、どちらかというと、まあ、いわゆるドッキリの方じゃないかなと思いますけども、これは、ケンさんとかご覧になったですかね。
はい、見ました。
どういうご感想を。
いや、日本だとどうなるんかなと思ってですね。
日本だとつまらない結果になるかもしれないですよ。まあ、わかんないですよ、これも。これもね、もちろん編集してるはずだから。中には冷たいやつもいたと思うんですよ。
まあいいとこだけ取ってるのかもしれないですね。
だからこの私がその時につぶやいたツイッターで出したやつはどういう内容だったかというと、場所はおもちゃ屋さんで、そこに貧乏な母ちゃんと息子がいまして、で息子が学校でなんか優秀な成績を取ったと。でご褒美におもちゃを買いに来たんだけれど、お金が足らないということで、もう我慢してもうちょっと待ってねっていうことで帰ろうとしてるのを見た他のお客さんたちがどうするかっつって、でまあパッとこうお金を出すおばちゃんがいたりとか、こう最初気づかなかったんだけど、さっそうとカードを出して、もうこれで払っちゃえよとかっていう、そういうかっこいい親父がいたりとか、まあそういう姿を見るとちょっとほっとするものなんですけども、まあ、例えばこの今出てました佐賀県で起きたというクッキー1個148円を、そのまあ結果的に万引きして逮捕されてしまったんですけど、 これに関して映画評論家の町山智博さんがこれを取り上げてて、その時に例えば店員があるいはそれに言わせた人っていう意味も含めるのかな、誰かが148円出してやればよかったじゃないかっていう逮捕までいかねえべっていう話をつぶえたところ、まあある種のプチ炎上をしてるわけですよ。お店の側のことを考えると148円稼ぐのにどれだけ大変だと思うんだよとか、その法律は法律だと、盗みはいけないんだっていうね、まあ その通りなんですよ。それはもちろんそれは間違いじゃないんだけれど、でそうは言ってそのコストのなんかコスト意識的なことが出てくるんだよね。その148円稼ぐのにどんだけ大変だと思ってんだとか言ってるんだったら、この警察が登場して警察がこの人を逮捕してそれで調書を取っていろいろとこの話を決めていろんなことをしなければならない、この手間の方に一体何万円かかると思ってるんですかっていうすんごいお金かかるんですよそれって、警察の手間がっていう、そういうことはどうすんだよって話になってくるじゃない。でだからその例えばここでそのもちろん盗みはいけないですよ。だからこのね、そのクッキーを取った男がねどういう態度でどうしてたかがわからないから何とも言えない部分はあるんだけれど、じっと見てて食べたいんだけどお金がないんですってなんかこう悩んでるのをもしなんかどっかでついわいてくれてんだったら、じゃあ俺148円なら買うよって、まあ、ひょっとしたら俺だったら言ったかもしれないですよ。で今それがね言えないんじゃないですかね日本って、そのこのね What do you do の場合ははっきりと言葉に出して今どういう状況であるっていうことが分かるようにしてやってるから、周りの人もこうどうすべきだと思って自分の考えをそこで出すことができるんだけど、日本で金がない困っている食えない腹減ってるとかっていうようなことをこうそういったお店で言えないじゃない、もう言ったってダメだって分かってるから、だからこう黙って持ってくっていうその盗みになってしまうっていう、なんかそういうこともあるのかなっていう、まあまあいろんな複合的なものがありますし、その
一人だと難しいですよね。やっぱ子供とかいるとなんか同情心じゃないけど、大人だとちょっと難しいかもしれないですね。
いやっていうかね、その時の服装だとかね表情とかそういったものも含めてなんですよ。
そういうのもあるでしょうけど、まあ、表現はしないでしょうね、日本人だと、恥ずかしいっていうのが先に出るから。
ただねやっぱねそのなんだろうね、その今の世の中本当にさっき言ったような風紀みたいな、その法律はこうだぜとかなんかこう杓子定規なやつがすっごい増えていて、これがそのさ、その盗もうとしたものが何十万もするものとかだったらそれ話別なんだけれど、要するに150円だろざっくりや150円だったら、それはやっぱ俺だってほら金のない時もあるから、その小銭がねえなとかって言って、その大銭ももちろんねえし小銭もねえやとか思って、あるものはスマホで中にペイペイに800円入ってるんだってこれで買おうみたいな、そういう時もあるけど、なんかいい方法がこうあったんではないのかなと思う、その警察に頼るというか逮捕させるということ以外にね、と私は思うんですけど、もうちょいなんかこうあったかい考えを持つっていうこともだから余裕がないんだろうね今の日本がっていうふうなことは思います。でだからそのこのね What do you do 私も大好きで、もう私もいろいろ見てますが、これ日本では無理なんだろうなとかいろいろ思いますよ。なんかねその例えばこのヘイトとかそういったものでそのどこかの民族の人たちを、例えばよく言われるのは朝鮮だ韓国だっていう人たちを叩くっていう、それは私もその向こうのその国の中でその日本に対してそのあまりにもひどいその今言ってみれば逆ヘイトというか、日本を嫌ういろんなその言動に対してはなんだこの野郎と思って思う腹の立つことも多々ありますけれど、だからといってその近くにいる、この近くにいるその朝鮮や韓国の人に対してお前らの国でこんなことやってやんなんは許せねえんだよとかっていうようなことはしません。なぜならばその人がやってるわけじゃない。その人が目の前でやってんだったら喧嘩になるかもしれないですよ。俺の目の前で日の丸を焼いたりしたら、それはひょっとしたら私に喧嘩売ってることになるかもしれない。でも、そうでなかったら別に韓国の人だなんだって言ったって、ただの人じゃんって俺なんか思うので、 何とも思わないですけど、それに対してそのなんかレッテルを貼ってなんかやるやつってのは気に入らないですしね、私はそういうのは絶対しませんし、逆にそういうのを見かけたらやっぱ助けるよね、絶対助けるというふうに思いますけどね、だからそういう逆にそういう日本人が増えてほしいなというふうに思うんですけど、なんかみんなでボコボコにして楽しむみたいなね、なんかね、なんかそれはちょっと私は嫌です。だからまあ見たことがない人はネットでこの WWYD で検索すればもうワンサカで出てきますんで、もう例えば軍服着てた人がレストランにいて、でその人に、あなた軍人なのって言って、じゃああなたに一杯おごりたいわとかって言ってるお姉さんがいて、いやもうすぐ恋人が来るんで、その時でどうですかとかって言ったら、やってくる恋人も男なんですよ。だから要するにゲイのカップルっていうことで、そうした途端にそのお姉さんがおごるのをやめて悪口を言い始めてっていう、それでどうなるのかとかっていうとか、いろいろ面白いのがありますんで、ぜひご覧いただきたいなと思いますけどもね。続いてこちらは秋田県大仙市からいただきました。44歳自営業、ラジオネームコンタック60億、
ありがとうございます。
東京五輪パラリンピックの名誉総裁でもあられる天皇陛下が開催を強行する、この強行だよな東京五輪について懸念しておられることを拝察したと言われて、その開催が感染拡大につながらないか懸念されていると拝察しているという言葉が出てますが、宮内庁の西村康彦長官の発言が波紋を広げています。あくまで拝察ということなので西村長官の主観でしかないわけですが、宮内庁の事情に通じた、政府高官は陛下の思いを代弁しているに決まっている、そうみんなそれは分かっている、陛下の了解なしにあんなことを言うわけがないと解説しているそうです。だからこれ言ったのは多分事実だろうということみたいですね。天皇は国民の象徴という恐ろしく縛りの効いた存在ですが、尊王砂漠派の榎田首相はいかが捉えますかということでいただきました。これ九州のお二人はどうこのニュースご覧になってますか。
なぜ今この時期なんだろうと思って。
何かそれ どこら辺がのですか。
はい、今そういうことを言ってるってことですかね。
まあ、いつ言ったとかいつどうだっていうその時間軸はちょっと分かんないですけど、最近のことのようですよ。
なんかこの時期になんか
いやだからこの時期だから、
前々から
いや、むしろ今やろうとしてるってこの状況を見て天皇がやばいんじゃないのっていうふうに思ってるじゃねえのっていうふうに長官が、まあ拝察したっていうことを言ってると、
もっと前から思ってなかったんかなってちょっと思ったり。
いやそれは分からない、それは分からない、何とも分からない、
そうそうそう、
あえて今出すことに意味がある、
そう
逆に、もうここで止めなきゃまずいんじゃないのっていう人たちがいるってことですよ、これ政府の中にも、でまあね、天皇は国民の象徴というね、天皇ぐらいかわいそうな人いないですからね、なんせまず人権がないですからね、それで、名字もないですからね、で
人権がないってどういうことですか。
基本的人権が天皇にはありません。
どういうことで基本的人権、なんかプライベート丸などういうことですか。
はっきり言えば国籍じゃねえや、その戸籍的なものもないです。
はあ、
はい、だから出生届なんて出してはいないと思いますよ、だから皇室から外れれば戸籍が出来上がるんです、日本国民としての、
はい、
だからそれまではそのなんだ、だから、まあ本当にいろんな意味では特殊です。それと政治的な発言もしちゃならんのですよ、はっきり言え、象徴でしかないんですから、この人がいろいろ言ったらまずいっていうことなんですよ、言わんでくださいって言っちゃダメよみたいになってる人たちだから、 だからそのね、今のあの上皇陛下がもう天皇を辞めさせてくれよって言って言ったのってすごい大ニュースになったでしょ。だからあれはそういう自分の気持ちを言うってのはすごいんですよ。
天皇を辞めたら言えるんですか。言えないですよね。
天皇を辞めて上皇ってやつになっちゃったからこれもまた言えないですな。
違わないでしょ。
まあまあ言えない、
ね、うん、
じゃあ言えないし、
うん、ですよね、うんうん、
でまあ私なんかはこれ書いてあるように尊王砂漠派でございますんで、もう一度幕府を作って、天皇陛下をその中心に置いてですねでそれで、まあ政治をその朝廷から委託されて、政治を代行するのが幕府という考え方で、やっていこうというシステムを私はもう一度進めるべきではないかということを、広く国民の皆様にお訴えをしてまいりたい、そんなことを考えているわけですけど、全然日本国民には響かないみたいで、私とか本当にごく少数の、極めて少数派の考えになっているようでございますが、もう一度幕府をぜひ作りたいというふうに考えているわけで、
日本のですね、
はい、
日本以外のあるいはエリザベス女王とかいるじゃないですか、
うんうん、
あれあの方たちもそんな感じなんですか。
ちょっと違う、
まだ違う、ちょっと違うんですよね。
まだ違います。
あ、まだ向こうの方が、
はい、まだいろいろ言えます、やろうと思います。
あ、そういうこと、はい、なるほど。
日本はともかくその戦争で負けて天皇の権限を徹底的に削り落とすってことになっちゃったので、はい、何もできなくなった。
そこからですか。
そうです、
そこからなんですね、はい、じゃその前は結構いろんなこと言えてたってこと
ですか。言えないんですよ、それでも言えなかったんですよ。
そうなんですか。
下手に言ったらもう天皇殺されるわけですよ。今まで何人殺されてきたのよ、天皇
あ、そうなんですね。ああ、
だってその、ね、太平洋戦争をやめるやめないの話の時だって、ね、うん、もう昭和天皇命がけですよ、もうやめさせるっつんで、もう下手すりゃ陸軍の跳ね返りがね、によって暗殺される可能性だって指摘されてたわけで、で現実に救助事件というのが起きていて、その、はい、陸軍の跳ね返り部隊が偽命令を出して、その近衛師団を動かして、その皇居の中になだれ込んでいってるわけですよ。一歩間違うと天皇殺されてるんですからね、あれ。で、
怖いっすね。
だからそれぐらいのことが起きてるわけですよ。ね、まあだからそういったことも含めて、まあ、極めてそのアンタッチャブルな存在にはなっているんですけれど。
特殊ってことですね。
ね、でも、もうこれだけね、政治がねもうダメになっているっていうか、もう完全に破綻してますよ、これ日本って、うんうんうんうん、すごいですよ自民党の中で、かつて例えば30年前40年前ぐらいにはの頃は自民党の中でその政権争いがあったわけですよ、
うんうんうん、
だから一つのその政府というか一つの国みたいなもんと言ってもいいかもしれないです。自民党の中に左から右まで いろいろ真ん中も含めていろんな人たちがいて、
うんうんう
ん、で大喧嘩してたと。でそれをそのチェックする機関として野党がいっぱいいて、で例えばその社会党だ共産党だっていうのがまあいろいろやっていて、時々それがくっついたり離れたりすることによってまあ緊張感を持たせてた時代があったんだけれど、それがなくなってその自民党の中でももう一枚岩みたいな変な風の、
じゃあ誰も異色な人がいないってことですね。
で異色の人はさ石破さんみたいなのいるけど、もう数がないからと話にならないでしょ、はい、でそれをさその対抗軸になるはずの、うん、その2つ民主党が分かれちゃってるけれど、立憲と国民とあるけど、うん、どっちももう全然ダメっしょ、はっきり言ってあれ何のためにいるんだかわからない。かえって邪魔なんだ、あいつら。それで、まだほら、で、共産党は共産党で、やっぱ一貫してずっと批判勢力でやってから、あれです。見上げたもんですよ。ええ。ただ数的にすごくないし、そこへ来てさ、その維新なんて怪しいのが出てきて、その維新ってさ、その自民党のダメな部分をその維新勢力によって、一新するっていう、新しくするっていうようなスローガンを掲げて出てきてるけど、中身完全に自民党 B 組だからな、
うんうんうんうん、
で本当によく分かってないバカが 自民党ダメだよね、だからやっぱり自民党ダメだって言ってる維新の方だ、維新がいいよって言って維新に入れてるんだろだから僕は維新に入れてるやつってはっきり言うのバカしかいないんだよあれで、まだそれだったら自民党に入れてる方がまだ筋が通ってる日本はアメリカのポチにすべきだっていう、で徹底的にポチにしたい、日本の経済力をどんどんどんどん下げていって、で貧富の差を増大させて、それで金持ちは一部金持ちでどんどんどんどん肥大させていって、貧乏は貧乏でいいんだって、それがいいんだって言ってるんだったら自民党に入れればいいんだよでそれがダメだって言って維新に入れてて本当にバカ結局同じんだよ、だ振り出しに戻るみたいになっちゃうんだから、だからまあそういうことで今の日本の政治ってのはもう完全にダメですよね。でしかもさ、維新という自民党 B 組もいればさ、その何自民党ダッシュっていう公明党もいるわけだよ、ね、だからもう
ダッシュいいですね。
いやだからダッシュだかなんだか分かんないけどさね、昔のさ熊本でいうとさ居酒屋長太郎があってさ、ね、
ね、長太郎グループになるんですか。
そう、長太郎があってさ、長太郎アネックスとかさ、長太郎なんとかってあったろう、なんかみんな長太郎の隣とかにあったじゃん。ね、全部メニュー一緒じゃん全部どこ行ってもそれと一緒よ。看板ちょっとだけ変えてっていうの、中身全部一緒じゃねえかっていう、そいつらがいるわけよ。で、あんなんではダメですよ、もうこの国本当にえらいことになってて、だったらもう本当にあれですよ、天皇を誰かかっさらって天皇の申請を始め、もう一遍令和の申請ってやつを誰かやってくんねえかと思うぐらいですよ。天皇がまあ真ん中に据えた立憲君主制の国を作ってですよ、ええ、それで一からやり直すぐらいなことがあってもいい。俺いざとなったらそれで賛成するなとか思うけど、まあまあ大石あきこさんとか全然違う考えを持ってますけどね、ええ、でこれは私の意見ですけど、なんか それぐらいのものをこう思ってたりはしますけども、本当にもう何なんだかね。だってこれ今オリンピック、もうここで語ることでもないけど、オリンピックやって誰得なんだって話でしょ。だって、うん、国民の誰一人得しないですよ。誰一人とは言わんな、うん、だからパソナとかさ、ね、電通とかさ、うんうん、テレビメディアとかさ、うんうん、新聞とかさ、うんうん、ね、そのあたりの人たちにはもう潤うでしょうけど、一般にはさ何人も関係なくて、ね、外国から選手が入ってきて、またぞろその COVID-19 の新しいのを撒き散らして終わりだろうだって現にウガンダの選手が泉佐野で撒き散らしてるじゃないか、絶対もう入ってきたら鼻からそれだぜ本当にもうめちゃくちゃですよこの国は。本当潰れた方がいいと思いますけどね。本当富山浩一さんが言ってたね、な本当にこの国はもうぶち壊せっていうのは本当にそうだと思いますけどもね、ということでございまして、もうでもあと1ヶ月でオリンピックやるんでしょね、やるはずですよ。もう多分もうやらないっていう選択肢がほぼなくなってきてると思うもんね、予報上じゃないと。でそうなるとだから岸田さんもあれですよ、8月ぐらいに関西とかツアーで皆さん九州の勢力で、来れますよこれもうだって解禁しなかったら、オリンピックやってるのに人々には移動禁止なんてのは言えないでしょう。だって、だからもうそうやってなし崩しになっていくわけで、まあどうなっていくのか分かりませんが、まあこの間ちょっとね、酒を飲もうと思ってちょっと経路の変わったことをやってみようと思って京都に近づいてみ、ようと、まず高槻市まで行きまして、高槻の駅前の飲み屋街とかを歩いてみたらですね、全滅でもうただの一軒もやってませんでですね、だからこれ京都まで行けばいいんじゃないかと思ったけど、なんかその高槻の街を歩いてもうヘトヘトになってしまったんで、もう結局重曹に帰ろうっつってで重曹に戻ってですね、それで、すいません、何の音ですかそれは。
猫ですね。猫が喧嘩してます。
なんでこの番組は動物が参加してくるんだろうな最近 そう、猫ちょっとその次の CM の時に追っ払ってね、ともかくあの重曹で
どこにいるのかいさんが分からん、
あの重曹の東通りのオリジン弁当で、あの美味しいお惣菜を買って上で公園飲みをしましたけどもね、そんな話はどうでもいいということで、一旦 CM に行きまして、この後は C 枠、これはあのね、本日6月26日、21時から放送しております日刊深夜快速土曜版、空想歴史コントロールと連動したトークになっております。そちらの方は聞いてない方はそちらの方から聞いた方がいいかもしれません。一旦 CM に行きたいと思います。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン3代目獄門組。